今日はホセア書第4章です。このところでは罪の告発が語られています。一節にイスラエルの子らよ、主の言葉を聞けという神様の言葉が出てきます。後半にはこの地は真実もなく誠実さもなく神を知ることもないからだとあるわけです。まさに今のこの世の時代も同じではないかと思います。いろんなニュースがはびこみますけれども、果たしてどこに真実が語られているんだろうか。そしてまた人の誠実さ、そうしたことが日常生活の中に表されているだろうか。最も大きなことは神を知ることもないということであると思います。すべてのものを創造されて、また私たちに誠の命を与えてくださるこの神を知るということがない。そして2節には呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。もう今でも大きな戦争があり、そしてまたいろんなこのさまざまなニュースを聞くときに、まさにこの2節のことが行われているということをこの世の姿から私たちは見ることができます。6節には、私の民は知識がないので滅ぼされるという言葉が出てきます。この知識とは何か。それは主を恐れることが知識の始めであると聖書にあるわけです。神を恐れる、その思いが人のうちから消えてなくなってしまっている。そして私たちクリスチャンはどうなんだろうか。神様の前に生きる、そのように言っても本当にこの主を恐れるという思いを私たち自身が持っているだろうかということを考えさせられるわけです。7節には、彼らは増えるに従ってますます私に罪を犯した、私は彼らの栄光を恥に変えると神様は言われたわけですけれども、イスラエルが増えるに従ってこの栄光が表されるべきであることが、その罪を犯すということのために神様は栄光を恥に変える、そのように言われているわけです。その罪とは何かというと、一つは十節のところを見ると、彼らが主を捨てて姦淫を続けるという言葉が出てきています。主を捨てる、もう神様をないがしろにしてしまう、神を敬い、神を第一とする、また神を恐れるという思いがその心からなくなってきているという姿であるわけです。そしてこのことは11節には、ぶどう酒は良識を失わせる、酒に酔ってしまい分別もなく生きているという、そういう姿があるわけです。また12節のところを見ると、これは姦淫の霊が彼らを迷わせと出てきます。酒、また姦淫の霊、まさに悪霊が働いて、そして迷わせてしまう。おそらく私たちも迷うというような思いが出てくるんではないだろうかと思います。その時に自分自身が神に従っているのかということを私たちは確かめてみる必要があると思います。果たして今自分が行っていることが神の御心であるのか、それともこの惑わす霊が自分を迷わしているのか、そのことを私たちはもう一度神様の前に自らを正していただく必要があるわけです。十二節の終わりを見ると、彼らが自分の神のもとを離れて姦淫したからだ。神のもとを離れてしまう。私たちは神様から離れて良き実を結ぶということはできないわけです。イエス様は、私につながっていなさい、つながらなければ何事もすることはできない、そのように言われたわけですけれども、 私たちはまずこのイエス様につながって、そしてまた聖霊によって良き実を結ぶ、そういうものであるということをもう一度確認しなければならないと思います。また13節には、彼らは山々の頂で生贄を捧げ、丘の上で犠牲を備える。この頂で生贄を捧げ、丘の上で犠牲を備えるっていうのは、これは神様の礼拝してるっていう姿ではなくて、偶像を拝んでるっていう姿であるわけです。偶像礼拝、神を神としない、神様から全く心が離れて、じゃあ自分は礼拝しているように見えていても、その実は神様に従って行っているっていうのではないわけです。それではこのようなことを行っていたら、その結末はどうなるのか。14節の終わりを見ると、悟ることのない民は滅びに陥るとあるわけです。私たちは悟らなければなりません。自分自身が今神様に従い、また神様の喜ばれることを行っているのか、それとも離れてしまって自分勝手にことをやり行っているのか、それは大きな分かれ道になってくるわけです。私たちはこのホセア書4章を読むときに、決して過去のイスラエルの出来事というふうに捉えるのよりは、むしろ自分自身が今どのように神様の御前で歩んでいるのか、このことを通してまたもう一度自分自身の姿を知り、悔い改めるべきは悔い改め、そして神様に従い、神様からこの呪いや恥を受けていくようなものではなくて、神の栄光に預かり、また豊かな祝福、恵みの中に生きるものとさせていただきたいと思います。